第1点目は学力の向上について、特に中学生の学力向上についてお尋ねしたいと思います。まあ、平成30年から学習指導要項の大幅な改定に伴いまして、小学校での英語の本格的な導入が始まります。まあ、このことについてはまた後日一般質問したいと思いますが、まず第一点目にですね、壱岐市の中学生の学力の現状について、答弁を お願いしたいと思います。これは英語も含めて、総括的に答弁していただかないと、あまり細かい数字を言うと答えられると時間がなくなりますので、すいませんが総括的に答弁をお願いします。2番目にですね、この前NHK の実は報道番組で、学力向上に向けて、まあ、全国でいつもトップにある秋田県の取り組みについて紹介されてありました。まず一番最初に一番重要なのは、学ばなければいけないという、その子どもたちのモチベーションを高めることが一番重要だということで、まあ、秋田県がどういう形でそのモチベーションを上げるために取り組んでいるかという紹介がありました。壱岐市の教育委員会としては、どういう形で子どもたちの学習意欲というか、そのモチベーションを上げるためにどのような取り組み方をされているかということをお尋ねしたいと思います。教育長も、久保田教育長も教育長就任されて、5年目ですかねになられます。ある程度 その成果もあったと思いますし、まだまだその不備な点も、今から取り組んでいかなければならない点もあると思いますので、その点についてお尋ねしたいと思います。から3番目に、先ほどの質問と関連しますが、小学校での、特にいつも、壱岐市はですね、英語の学習到達度というか、達成度というのが非常に低い、長崎県下でもいつもと最低を続けております。例えば中学生の相手にですね、まあ、短期ですから1週間程度だと思うんですが、外国にですね、1週間程度のホームステイをさせても、そういった制度を取り入れてもいいんじゃないかと私は思っておるんですが、それについての答弁をお願いします。それから4番目、こういった学力調査で毎年最上位になるのは、もう秋田県とか石川県とかが年度ごとにもう毎年一番全国最上位の県です。まあ視察等も多く受け入れられておりますけれども、長崎県やですね、壱岐市とどう違うのかと、生徒の能力がそんなに違わんのにですね、これだけ差があるということは一体何に起因するのかと、いうことを端的にご答弁願いたいと思います。また私は基本的に行政の効率化だけで、施策を進めてはいけないというのは、教育と医療福祉に関しては行政の効率化の尺度だけでは測ってはいけないと思っております。米百俵の精神じゃないですけども、将来の投資として人材の育成というのがやっぱり一番大事だろうと思っております。ぜひ教育長にはですね、この点についてもご答弁願いたいと思います。以上です。
町田昭一議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。久保田教育長。
10番、町田議員の質問にお答えをいたします。一つ目の壱岐市の中学生の学力の現状についてですが、子どもたちの現状を知る資料として全国学力学習状況調査及び長崎県の学力学習状況調査がございます。今年4月18、19日に実施した結果について、まず お知らせをいたしますと、中学3年生には国語、数学、英語を実施しています。国語は全国の平均を上回っています。ややと言った方がいいかもしれません。と申しますのは、調査が始まって久しぶりに上回りました。数学はまだ全国の平均をやや下回っております。でこれは下回り方も全国平均に今年度は最も近づいてきたと。離れたポイントがわずか2ポイントぐらいに近づいてきたという状況がございます。英語につきましては長崎県独自で学力調査を中学3年生にしており、県の平均をやはり下回っております。今のところポイント的には5ポイント下回っており、議員がおっしゃる最下位でしたが、今はそれは脱して少しずつその状況を改善をしてきております。書くことに課題が残っているのが英語の力の上で指摘をしているところでございます。中学2年生にも長崎県の学力調査を行い、その結果国語は県とほとんど同じぐらいの力です。数学は県の平均をやや下回っているという状況にあります。中学3年生を対象にした理科については3年に一度全国の学力調査が行われますが、27年度に行われた時も全国の平均を下回っているという事実がございます。全体で言えることは、域の中学生は国語の力はそこそこあると。その言語活動を活かしながら数学や英語や理科社会にそれをつなげなければいけないというのが私どもの考えている課題でございます。二つ目に、学力向上に向けたモチベーションにつきまして、お話のように今の子どもたちにとりましても、自分が中心になって主体的に学びをするということがとても大事になります。つまり教師が知っていることをしゃべりにしゃべって教えて覚えとけ、テストに出る、高校入試に出るという、そういう学力のつけ方は今は高校大学入試あるいは一般の社会の就職試験等にも通用しないのが時代であり、社会生活でもその力はあまり認められていない。そういう意味では自ら学ぶという形で子どもたちを大事な学校の中の授業でそこを向上させていくということで、壱岐市は取り組みを進めてきております。そのような主体的にさせる取り組みを実はもう20年も前から壱岐市内は小中学校に進めてまいりました。その時に小学校の方は比較的先生方も取り入れて、その取り組みが各学校の中1年から6年までに浸透をして、小学校の学力調査の結果がそこそこの成績を残していることにつながっていると判断をしております。中学校はなかなか部活の忙しさ、指導内容の多さ、迫る入試等々で中学校の方での授業の改善が進んでいないというのが現状で、やはり授業をいかに子どもたちが喜んで受けるかというのがモチベーションの第一であります。そこに学校訪問指導をしながら、あるいは数多くの研修会でも授業を中心に私どもは進めて、子どもたちがいかに喜んで授業に臨むかをさせているところです。3番目の短期の外国への留学制度についてのご指摘は、これからのグローバルな社会の中での英語力の向上について壱岐市としては非常に重要な課題だと捉えております。議員ご指摘のような1週間等、家業期間であるか、長期休業期間を利用するか、 どのような人数をどこの地域にどうするか、中学生の場合に高校とは違った形の中で保護者の理解を得られながら安心安全な形の中でのそういうものも今のお話をもとにしながら少し検討をさせていただきたいと思います。私どもは生き死にいて英語の力をできるだけつけたいという形で、29年度も英検の受験につきましても議会の理解を得て受験料の一部補助をしてもらい、希望者は 2.5 倍に膨れ上がりました。ありがたいと思っております。次年度もこの英語活動については新たに定着することを息でもまずはしたいと考えているところでございます。4番目の、秋田県や本市とはどう違うのかという点につきまして、私どもも学校における授業の仕組み方を工夫してきておりますが、秋田県と壱岐市の仕組み方はほぼ同じでございます。それは問題解決的な授業を仕組んでいるということになります。もう少し詳しく言いますと、秋田県は探究型授業という呼ばれ方をして、目当てを設定し協議をさせまとめと振り返りをすると、こういう形。壱岐市は体験活動を取り入れた問題解決的な学習過程というもので、課題をつかませて一人で調べさせて全員で協議練り上げをさせてまとめをし振り返りの練習をすると、こういう授業を先ほど申します小学校も中学校も進めてきているところでございます。その違いはどこでじゃあ出ているかと言われたときに、徹底度に少しその違いがあるのかと思います。何の徹底度かと申し上げたら、秋田県ではやはりこの全国学力学習状況調査等の問題の類似問題を解かせる量がかなり徹底をしていると考えます。壱岐市は年間を通したカリキュラムの中で平素の学校生活を送らせながら、この学力調査にも特別の取り組みをしないで臨ませている結果としての数字と一応捉えております。しかし実力というのも傾向と対策等もさせることによって一定の数字はそこに出てくるものと考えています。壱岐市の島民性あるいは競争意識の低さ等もいくらか影響もしているでしょうし、高校入試も入れるという状況の中で中学生の中に緩やかな気持ちもそこにはいくらか作用しているような気もいたします。先ほど言われるモチベーションにつきましても、内的な要素もあれば外的な要素もございます。ご承知かと思いますが、次の高校入試では壱岐高校の1学級の定員が減ることになりました。そして中学3年生の進学の希望状況調査を取りますと、壱岐高校が今プラス26という状況になっております。そのような一つの外的な状況もまた子どもたち先生方の気持ちにかなり危機感とやらなければという気持ちも起こしているようでございます。先ほど申しますような中学校における授業の取り組みが少し遅れているということを大きな課題にしながら、私どもも取り組みを進めながら、少しずつ中学校もそのことに気がついて学校訪問指導で見るときの授業に改善の跡が出ております。改善が出たところは子どもたちも心豊かに落ち着いた学校生活を送っているということにつながっていることに自信を持って私どもも進めていきたいと考えております。
内議長
増田議員。
まあ、20年前ぐらいから継続的に、そういった形で、継続して学習指導をしていると。まあ今言いましたように、その教育長ずっと長崎県内の平均というのを基準にされましたけど、実は長崎県自体がですね、全国のレベルでいうと大体中の下か下の上ぐらいのレベルにしかないんですよ。まあかつてその教育圏と教育には一番熱心だと言われたのが実はこの壱岐市です。まあまあ県下でも誇るべき状況であったわけですが、それでちょっと具体的にお聞きしたいんですけどですね、その、まあ、かつて橋本大阪府知事はですね、その、南海教育庁に聞いても、確かな学力とか、そういうのを基準にものを考えると。ところが実際にテストしてみると、全国最下位がずっと続く。その、確かな学力とは一体何なんだと。その、毎回毎回ですね、その子供の成績が確かにそのクラスでも一番下の方におる子供にですね、お宅の子供たちはそのお宅のお子さんは成績は非常に悪いけども確かな学力はとか、そのそういったのは身についてますとかいうのはないですね。それはちょっと答弁にならないと私は思ってるんですよ。それでですね、その中学校でのその部活での制限とか、その、競争意識のなさとか、そういうのはですね、じゃあ秋田県や石川県と比べてですね、じゃあ秋田県や石川県の子供たちはですね、これものすごいその NHK で紹介されてたのは、秋田県でも非常に山間部のですね、村でした。それこそ塾とかそういうところも全くないような、学校が紹介されておりました。その、だからその部活が忙しいとかですね、競争心がないとかいうのは僕はその正直言ってそれは言い訳にしかならないと。基本的にその5年間という教育庁の期間があるわけですから、例えばもう僕前も質問した時にその教育はその1年とかそういう短いスタンスでは結果は多分出ないだろうと。ただし3年後にはこうしますとか、3年後にはですね、県下でも例えばトップ3に入ると。そういうふうなモチベーションを、教員の人も持ってもらわないといけないし、教育委員会にも僕は持ってもらいたいと。その成績を上げることとかいうか、その、世間はですね、そういうふうな形でしか、教育の評価というのはないんだと。絶対評価というのはそういうもんだと。その、県下でもその、例えばこれ、県下の調査を見るとですね、長与町は全国平均オールプラス。小値賀町もオールプラス。長崎市、これ小さいからということじゃなくて、長崎市も中学校になったら、全国平均を上回るオールプラス。まあ、こういった、とか新上五島もそうです。こういったところも現にあるわけですよね。そしたら、できないことはないんだと。それをですね、例えば、教員の人たちがですね、じゃあ、この、県下のすべての科目について3年後には、全国平均をすべての科目で上回ろうとか、そういったモチベーションがないとですね、いくら、教育委員会が学校訪問しようが何しようがですね、そういったその目標がないところには何も生まれないんだと。僕はその基本的にテストでですね、いい点を取るっていうのも一つのモチベーションですよ。と僕は思ってますが、そこのところを教育長にもう一回答弁していただきたいと思います。それから秋田県ですね、こうやって毎年ですね、県下、全国の 学力テストも最上位をずっと続けております。もう僕もよくわからないんですけども、長崎県と秋田県と、あるいは壱岐市と秋田県のその学習の、学校でのその取り組みにどんな、具体的にどんな違いがあるのかと、僕は壱岐市の子供たちがですね、秋田県の子どもたちに能力的に劣っているとは思いません。 だからその何かの原因があるんだと、そこには、クラブ活動が忙しいとかいうのはもう言い訳にしかならない。それはもう秋田県だって当然クラブ活動は当然取り組んでいるわけですから。ただその行き地でですね、例えばその秋田県ではこんな風に予算措置をしてここまで子どもたちのために、教育について投資をしておるということであればですね、これは私たち議会も責任があるわけですから、それについてはもう一回そのじゃあそれを追いつき追い越せみたいな形じゃないけども、そこまで持っていこうと。それから学力テストに同じような問題を何回繰り返してやってると、それはですね、教育庁、それはどこも、それはやってるんですよ。それはね、例えば高校入試だってですね、過去問をずっとやるのは私たちの頃もやったし、今も多分やってると思います。だから、それだけにその特化しろとは言いませんけれども、学力調査の問題を見るとですね、別にそう取り上げてですね、私立の難関校の、難しい問題を解くわけじゃなくて、本当に基礎的な知識の問題ばっかりです。ということはですね、その基礎的なその知識の部分でもうそれが取り組まれていないと、逆に言えばそういうことになるんじゃないかと私は思いますけれども、それについてもお答え願いたいと思います。それから短期のですね、外交の、これ1週間程度、私はもう多分中学生だったらそのくらい治安の安全なところではオーストラリアとかニュージーランドとかですね、そういった治安の安全なところに1週間程度行くっていうのは、ものすごい生徒のモチベーションを上げるためには非常に効果があると。これは秋田県 その教育庁が言ってましたけどですね、ぜひ長崎県で他にやってるところないと思いますけれども、多分 ほとんどですね。壱岐市がその行政が全部額負担したってですね、一人にかかる経費なんか、もう今はもうたかが知れたもんですよ。その程度 の教育への投資はですね、僕は当然、進んでやってもらいたいと思ってます。以上、2点について。
久保田教育長。
はい、中学生が部活動を理由にして学力がないとは私は思っておりません。で、部活動に熱心になるがゆえに家庭学習等、あるいは教師の方もその指導に時間を取られて、なかなか授業改善等の研修が進んでいないという状況があるということにご理解いただきたいと思います。議員がおっしゃるように私自身3年後にはこうするとか、その数値目標はですね、あまり私は挙げません。で、密かにそのような期待を持ちながら、コツコツと努力をするというのが私の信条でございます。それが、この20年近く、あるいは教育長にならせていただいてからの5年、いよいよも、そういう気持ちで取り組みをしておりますので、学校訪問指導もできるだけ直接に行って、子どもたちの姿、先生方の姿を見ながら、私にできる指導をも進めています。議員がお感じになるように、秋田県も県の教育長自ら、市長の教育長自らが、このような学力充実のための取り組みをしているということで、私自身も学校教育課の会員と力を合わせながら、校長会と力を合わせながらそのような形をしておりますので、気持ちの中にはありますよ。その結果こうなると、それは自信を持って今進めています。秋田県にはですね、こういう秋田の底力というのを全校に配ってあるんだそうです。でもこれはこのようなペーパーです。壱岐市はですね、正直言いまして、これ平成18年教育事務所があった時からこのような形のものを作り、それを全教職員に配り、学校訪問指導で一人一人が先生方の授業力を高めることを進めてまいりました。そしてそれを今回はさらに改訂して第4版というのを29年4月に全教職員に配りましたが、この中身を見比べた時に絶対劣っていると思っておりません。 むしろこのような形でしている市長が全国にどれだけあるかとぐらい思います。そしてこのことをもとにして壱岐市の学校教育課の会員も校長教頭を中心とした教科等指導員も全力を挙げて相当なエネルギーでもって先生方の指導力を高めることに取り組んでいますが、そうしても今そんだけかと言われればそこまでです。しかしそこは見ておれという気持ちで指導はしております。はい、数値的にベスト3に入るとかそういうことは申し切れませんが、着々とその辺の歩みは年間通してやります。それで先ほど言う学力テストが勝って言われた弊害をもたらしたと同じように、学力調査だけの結果の数字だけで子どもたちの状況とか今後の将来を見るのではないということは学校にもしっかり言っておりますし、心豊かにおもてなしの気持ちでウルトラマラソンでも壱岐市の中学生や小学生のするそのような姿がまた響いていくのは、議員がおっしゃる疑問があるでしょうけど、確かな学力である生きる力だと。机に座って勉強するのは苦手だけども、やはりですね、社会に出たら力を発揮するというのがそういう力です。それは文章を読んで自ら課題を見つけて調べて徹底して調べてある結論にたどり着いてそれを実行する力、それが今求められている学力です。そのような文章を読み切ってやるのが今の学力調査でございます。資格の中に唯一正答を書いていって数字が出てくるという調査でないところにすぐに成果が見られないというのが、特徴でございますので、どうぞご理解をいただきたいと思いますし、私どもも責任を持って進めていきたいと考えております。今の差をなんとか縮めていこうと思います。また短期留学につきましてはいろいろなご指導をいただいておりますので、いろんな視点から検討させていただきます。ありがとうございました。
大議長、
増田議員。
この件についてはですね、教育に関してはですね、それこそいろんなその取り組みの仕方っていうのは当然あるんです。ただ教育長ですね、僕いつも思うんですけどね、これ長崎県の各市町村の学力のこれ評価ですよね。やっぱり全国平均よりもですね、これ全くプラスになってない市町村だって長崎県いっぱいあります。だからこれ普通の人が読んだらですね、この市はこれ教育に関して一体どんな取り組みしてるんだと。例えばこれオールプラスになってる、例えば長与とかですね、小鹿とかですね、そういうところを見ると、ああ、これは教育に熱心だと。普通の人は、社会はですね、そう見るんだと、僕は思ってるんですよ。それはそうです。社会というのはそういうもんなんですよ。だから教育長のその、熱い思いはわかりますけども、ただ、それが社会的に評価されるかというとですね、やっぱりですね、点数が上がらないと、県下でも上位の方に行かないとですね、それは教育の評価として何をしてるんだと。いくら立派な指導要項を作ってもですね、それは教員の資質まで含めてですね、指導の仕方まで含めて、それはやっぱり問われるんです。僕は それが教育長としての在り方だと。その責任も、片一方ではその責任も問われるんだと。一生懸命やってますというのは言い訳にしかならない。結果が伴わない。ということは、それはやっぱりですね、相対的な評価、社会からの評価を見たらですね、それはそういう評価にしか、それはならないんですよ。例えば学歴、これ前にも言ったことありますけどもですね、学歴社会は絶対にいかんという、朝日新聞だってですね、毎年、東京大学入学者高校一覧表とかいうのを毎年出して大儲けしてるんですよ。世の中そんなもんなんです。それと僕はですね、長崎県自体はまだ、全国でも、中の下か下の上ぐらいの位置、長崎県だけが目標じゃなくて、僕はもう全国平均をですね、
全部上回ってもらいたいと、それがもう教員のモチベーションになってもらいたいと、それを短期的に来年にそうしろとは僕は言いません。ただし3年後にはあるいは5年後には絶対そうするというですね、そういった目標がないとですね、これいつまで経ってもああなんとなくああ真ん中ぐらいでいい、英語はもうやっぱ喧嘩でもその下から1番目か2番目をずっと繰り返しとるとか、この状況はねなかなか打破できないと思います。ちょっとですねまだあと2つ質問せないかので、本当は教育長とですねまた学習指導要項のこの大幅改定もありますんでですね、小学校の英語の取り組みとかですね、この件についてはちょっと議論また後でしたいと思います。すいません、ちょっと時間がないんで次の壱岐市の文化政策についても、今回ちょっと質問通告してます。まあ僕はこれも前に質問しました。スポーツのそのイベントも実はこういった文化のイベントも実は同じ価値なんだと、それはよそからこうやっていっぱい大々的に宣伝してですね、よそからいっぱい来てくれる、島の活性化につながる、そういった面で見た目ではですね、そういったそのスポーツのイベント等が非常に先行して、壱岐の場合はもう先行しすぎていると。私はですね、それよりも、それも必要だかもしれないけれども、もう一個ですね、実はこの文化、文芸については、壱岐市のですね、こういったその行政の支援体制がですね、もう少し僕は積極的になってもらいたいと、特に壱岐市のですね、先人の人たちがですね、こういった文芸とか文化について、もう非常に熱心に、取り組んできていただいただけにですね、非常に残念に思ってます。最初の初期の頃、まあこれ、芦部文芸、昭和51年か2年ぐらいから始まって、もう230何号までずっとほとんど会員の努力によって、発行されてます。あるいは、壱岐全体であった場合、春一番。まあ、これは今頃、芸能まで含めてですね、ずっと、こういった発行されております。この前、文芸祭にも行きましたけども、非常に多くの方が、まあ、高校生まで含めてですね、非常に多くの方が参加されている。ところが、行政がですね、例えばその講師の人を、まあ当然その文芸等においては指導する人がいなかったらそれはできないわけで、ところがその講師の徴兵等はですね、ほとんどその人たちのボランティアとか会議の手出しとかそういうのがほとんどです。僕はもう少しですね、この文化文芸についてもですね、壱岐市のその行政の取り組みをもう少し積極的にしてもらいたいと思ってます。もちろんですね、僕は文化協会にも注文があってですね、すべてのその行事の自分たちももう一回ちょっと見直してくれと、文化協会の統一まで含めてですね、こんな行事が本当にその文化協会としてそれは取り組むべきことかというようなこともありますのでですね、もちろん文化協会自体もですね、それはもう一度行事の洗い直しもしてもらいたいし、と思っておりますけれども、行政もですね、これ職員まで含めて、社会教育課とか、障害学習課とかが、多分その範囲に入ると思うんですけど、もう少し積極的に取り組んでいただきたいと思っております。市長は芦部文芸の、いつも最初のこれ創刊によって、こういった文化文芸の振興はですね、地域の発展につながると、いうふうに寄稿されておりました。ぜひですね、この件について、教育長すみません、あんまり時間がないんで短くこの件について答弁お願いします。はい、
山口教育次長。
町田議員からの2番目の質問で、壱岐市の文化政策についてお答えいたします。まず1点目のスポーツイベントも文化イベントも同価値、 スポーツは行政が全面的に出て補助しているが、文化関係はほとんどが会員の手出しになっているではないかということですが、スポーツ団体におきましては、各種運動競技に親しみ、健康維持や体力向上を目的に、また文化団体におきましては、地域の伝統芸能の継承をはじめ、多様な文化に触れ、豊かな人間性を寛容することを目的に、それぞれの組織、団体の皆様が、それぞれの目的達成のために懸命に取り組んであり、その価値に変わりや差があるとは全く考えておりません。関係する補助金におきましても、スポーツ関係では、体育振興費として約1330万円の予算を、また、このほかに、学校活動以外の社会体育分として、小中学生スポーツ大会出場補助金や、子ども夢プラン応援補助金約830万円の予算を計上いたしておりますが、これはスポーツに限らず、文化活動にも対象となっております。また、文化関係では、児童・生徒を対象とした分を除き、約650万円を計上いたしております。補助金の額だけを見ますと、文化関係が約2分の1となり、スポーツ、文化それぞれに団体数や会員数、大会、イベント等の開催数も異なりますので、補助金の額で活動の価値に差があるということも考えておりません。さらに、体育施設や文化施設の修繕料等の環境整備につきましても、必要に応じできる限りの対応をいたしておるところでございます。教育委員会としましては、今後もすべての市民がスポーツや文化を通して平等に生涯学び合える環境づくりに努めてまいります。何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。2点目の社会教育等を担当する範囲があまりにも広い、どういう体制になっているかということについてでございます。社会教育の担当範囲は学校教育以外の教育すべてとなります。社会教育法第2条社会教育の定義に、社会教育とは学校教育法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動とあります。また、同法第5条、市町村の教育委員会の事務は必要に応じ、予算の範囲内において19項目の事務事業を行うことが記されており、これを受けまして、社会教育課生涯学習班では27項目の事務事業を定め、課長以下7名の職員で業務を行っております。主な業務といたしましては、人権、家庭、市長課、女性、公民館、図書館、各種学級などの生涯学習、市民スポーツの普及奨励、体育団体、レクリエーション団体の指導育成、スポーツ推進員の指導者育成などの社会体育、放課後子ども教室、タフ事業、学校支援、青少年の交流健全育成などの青少年教育、芸術文化及び芸能文化振興団体の指導育成などの文化振興でございます。
まあ、授業いいです。そう、建前みたいな、もう呼んでもらっても、それは言わないから、それいいです。
はい、
時間がありませんので。
はい、はい。わかりました。これらの業務をですね、遂行するにあたりましては、主担当、副担当、さらには各庁の担当、割り当てをし、それぞれの業務を推進いたしております。現在市内で行われている社会教育社会体育に関する事業で、比較的大きな行事だけでも年間を通して100件を優に超えております。またそのほとんどが社会教育課の所管施設で、土日祝祭日に開催されております。当然のことながら、これらの大会を開催するにあたっては、打ち合わせ等の会議も頻繁に行われ、社会教育課職員も各大会の事務局や運営等でのお世話、 できる限りの業務を行っておりますが、合併後のマンパワーの不足により社会教育課本来の業務に関わる余裕がないのが現状でございます。
議長。
増田議員。
議長ですね、実は、本当はですね、僕はいくつか具体例を知ってるんでですね、実は今までその文化ホールを使った学芸の催しをずっとやってたんですが、数年前の文化ホール、それまでは、目的からして文化ホールの使用を非常に安価にやっていただいたんですが、使用例はちょっと値上げ、大幅値上げになりまして、とてもじゃないけどやれないということで、今、石田の方でやってますけども、例えば、そんなね、具体例なんかいっぱいあるんですよ。これですね、これ申し訳ないけどね、職員によってもものすごい対応が違います。これ、社会教育なんか全く関心がない職員とかですね、なんで俺がこんなことせないかんとかって思ってる職員だっておるんですよ。職員の対応によってですね、非常に熱心でやってくれる職員もおれば、全くその、熱心じゃないと。なんで私がこう社会教育官におるとかわからんとかいうようなことを平気で言う職員だって僕は知ってます。申し訳ないけれども。だからですね、この件についてはちょっとね、具体例を今日はちょっと時間がないんでですね、具体例挙げて、次質問しますんで、引き続いて。次3番目、これ総務部では答えるんですかね。長崎県のリフレッシュ割引について、今ですね、これ長崎県リフレッシュ割引、例えば本土に受験する場合とか、本土に通院する場合については、長崎県が離島割引に、離島ということで割引して、リフレッシュ割引というのを取り組んでいただいております。この前これも具体的にもう知ってるんでですね、例があってですね、例えば芦辺町だったらですね、一時医療機関というのは、松島病院とかですね、佐野クリニックとか、それから久原病院とか芦辺クリニックとか一時医療機関にまず最初受診します。そしたらですね、大体そこで紹介状を書いていただいて本土に多分大きな原三振とか済生会とかな浜の町とかなった三次医療機関ですから、一時医療機関から三次医療機関に大体紹介状を書いて受診するんです。ところがですね、この前ですね、具体的に言って悪いですが、佐野クリニックから、そういった本土に通院する必要があるということで、持って行ったら、リフレッシュ割引が効かないと。これなぜかというとですね、僕は実は長崎にもそれ尋ねたんです。なぜ効かないんだと言ったら、二次医療機関を、の紹介状がないと、二次医療機関ですから、いわゆる病院ですよね。二次症以上の、入院設備がある病院じゃないの、そういった証明書がないと、リフレッシュ割引に該当しないと言われたんです。ところがですね、じゃあよく考えてみてください。それ、二次医療機関がない芦辺とか石田とかだったらですね、これもう一回、生き市民病院に行ったりとか、あるいは他の二次医療病院にもう一度受診しなければ、その証明書はもらえないんです。証明書くれって言ってから、行き病院に行ったってですね、それは当然受診が伴いますから、状況がわからんのに証明書を出すわけにはいきませんので、必ずそこで受診する必要があるんです。僕はもうこのね、制度の整合性が全く取れてないと。特にはもう、足部なんかはもう一次医療機関から三次医療機関というのはもう頻繁にとか日常的にあるんです。石田もそうです。これなぜですね、こんな制度になったのか、私はもう不合理だと。非常に思ってるんですが、ぜひ市長にはですね、これ、離島の状況がこう何にも分かってない、これ、机上の空論でですね、こんなことを、こんな制度になったんだと思ってるんです。ぜひ市長にはですね、これ、ぜひ検討局とですね、交渉していただきたいと。一次医療機関の紹介状も、二次医療機関の紹介状に代替できるというふうにですね、それをぜひお願いしたいと思って、今日は質問してます。市長、すいませんが、お願いします。
白川市長。
答弁の時間もないようでございますけれどもですね、町田議員のご質問でお答えします。このリフレッシュ事業、ご存じのように長崎県が、航路維持をするために、九州以前に補助する、その部分について解散でいいから還元しなさいよということで、今、後期高齢者割引、特定疾患割引、 学生割引、新商社等運転乗車高送料割引などがありまして、この本土通院割引というのは昨年の4月から新たに追加されたものでございます。この制度にあたりましてはですね、県の事業でございますから県に問い合わせをいたしました。その結果、やはりおっしゃるようにベッド数が20床以上だというようなことでございます。そういった中で、この大きなこの制度の趣旨といいますか、それは第一に高度医療を必要とする方について負担軽減を図るために、船賃を安くするんだということが一つで、もう一つその裏にですね、今おっしゃるように、域のあるいは その地域の医療を守るために、とその二次医療圏でできるものは二次医療圏にで、関係していただきたい、そういう気持ちがありまして、安易な当該への流出、医療の受診、それを防ぐためだと、これが非常に大きなですね、県のいわゆるその安易なジェムとさないということになっております。しかしながら、まさに町田議員のおっしゃることもですね、理にかなっております。またこれは同じ二次医療機関がない小鹿、あるいは新上五島、五島市の伊豆原、福江以外等々にですね、同じ共通の問題であります。したがいまして、これについてはですね、今申し上げました離島の中で特に話をしたいと思っています。実はですね、28年の8月17日に知事、副知事といわゆるスクラムミーティングがございました。その時に私はですね、このことを申し上げました。そうしますとですね、その中で私はですね、その診断書だけではなくて、本来これは病状であるとか、その病名とか病気の種類とか、そういったもので出すべきじゃないかということを申し上げたところですね、それは個人情報が分かってしまうということなんですね。いわゆる紹介状は封をしてありますから、しかし実際行かないかんだと、ある市街さんがジェスカを発見した、しかし市街さんのですね、紹介じゃいけないんです。そのことも例に挙げまして私は申し上げました。そうしますとそれは個人情報になる、だからそれはいけませんよと、もう一蹴されたわけです。しかしながら今町田議員おっしゃることはですね、私も同意見でございます。従いまして、これについてですね、私はそしてしかもですね、あなたはその安易なその患者の当該流出でですね、自分の医療圏のことを考えているのかと、ある人から言われたこともございます。そういったこともございましてですね、なかなか難しい立場でございますが、議員の趣旨は十分理解いたしました。
以上、すみません。
松田議員。
ありがとうございました。離島の医療状況というのは、その、さっきも言ったように、小鹿、新上もそうですが、同じような、状況にあるわけですよね。ぜひ、市長も早くから、28年からですね、そういった形で取り組んでいただけとるということは、今、初めて、私も知りましてですね、心強い思いがしたわけです。その地域によって、これ、状況は違うんでですね、その方はその癌だったからですね、これは一次医療機関にも分かるんですよね。だからそのもう癌だったらですね、今さらその一次医療機関を受診して、その後にわざわざ疫病院まで行って、もう同じように癌って言われるわけですから、それはもう早急に一日も早く福岡の専門性の高い病院に搬送するのが当然だということで、その方は行かれたんです。だからこれはもう当たり前の、ごく当たり前のこと、それはおじかも、だって新上も同じような状況だと思います。ぜひですね、この件についてはですね、僕もその整合性がよく取れてないと、地域の中核医療機関を守るというのを、その同じように長崎県もその担当者からも、その僕も、もうそのような答弁だったんですけども、その地域の実情が分かってそれを言ってるのかと。だからぜひですね、この件については、引き続いて、ぜひ要望していただきたいと思います。時間が参りました。すいません。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。